私は川上敦子。同期の友人の理香がフリー宣言をして以来、自分の仕事や将来のことに疑問を感じていた矢先に大きな失敗をしてしまい、すっかり自信をなくしてしまっていた。そして悪いことは続くもので、その失敗を誰かに知られてしまったのだ。私はもう何も考えたくない気持ちで会社を早退し、ぼんやりと電車に乗っていた。
川上さん、川上さん。
はい。あ、斉藤さん。よりによってこんな時に会社の人と会っちゃうなんて。
仕事疲れかな。
いえ、そんなに忙しくないですから。斉藤さんは大変そうですね。
僕が？
いつも報告書を見て驚いてます。
自分が一番びっくりしてるよ。
そうですか？だって斉藤さんって話上手だし、明るいし、服も決まってるし、もう営業にぴったりって思いますけど、森さんも斉藤さんは天職だって言ってました。
ちょっと褒めすぎだな。でも最初からこうだったわけじゃないんだ。新人の頃なんてひどいもんだったよ。
ひどいって？
とにかく人と話すのが苦手でね、いつも話しかけられないように下を向いて歩いてた。暗い顔で冴えない格好して、何を聞かれても緊張しちゃってね。なのに営業部に配属されちゃっただろ。それこそ夜眠れないくらい悩んだんだよ。
本当ですか？信じられない。
当然営業に出ても成績は上がらなかった。
辞めようとは思わなかったんですか？
毎日思ってたよ。カバンの中に辞表を入れて歩いてた。
でもそれじゃどうして斉藤さんは、その…
やる気を出したのか、だろ？僕はね、今でも自信をなくしそうになるときは、これを見るんだ。
斉藤さんはポケットから名刺くらいの大きさのカードを取り出して、私に見せてくれた。それには可愛い子供向けのイラストと、短い言葉が書いてあった。神が私たちの味方であるなら、誰が私たちに敵対できるでしょう。何ですかこれ？
うん、聖書の言葉なんだけど、昔通ってた教会の日曜学校でもらったんだ。何度目かの辞表を書こうとして便箋を探していたら出てきた。僕の考えてることが全部バレてるみたいでちょっと驚いたけど、神が私たちの味方であるならっていう一言がとっても心強くてね。不思議なことに、次の日は客先へ行っても逃げ腰にならなかったんだ。そして初契約も取れた。先輩たちもすごく喜んでくれてね。初めて仕事が楽しいと思ったよ。
仕事？斉藤さん、私本当は会社にいたくなくて、それでこうやって逃げてきたんです。うん、会社だけじゃない、何をしても自分はダメなんじゃないかって思っちゃって。
そっか、驚いたな。そうだったのか。
はい。
あのね、川上さん、僕はその後もう一度教会に行くようになったんだけど、もしも君が本当にどうしたらいいのかわからないなら、うちの牧師先生に話してみたらどうかな。日曜日予定ある？
教会ですか？思いがけない展開に私は戸惑ったが、斉藤さんをここまで変えたあの小さなカードの言葉に私の心は動かされていた。聖書でも何でもいい、私を助けてくれるものがあるなら。そして次の日曜日、私は生まれて初めて教会を訪れたのだった。
川上さん、よくおいでくださいました。斉藤君から聞いてお待ちしてましたよ。
牧師先生は私の話を時々励ますように相槌を打ちながら聞いてくれた。先生、私は会社に行くだけで不安になるんです。不安になって逃げ出したくなるのに、どこへ行けばいいのかもわからない。何に対しても自信がなくて、何をすればいいかもわからないんです。
川上さん、あなたは斉藤くんが昔どんな青年だったか、そしてどのように変わったのかお聞きになって驚かれたでしょう。 あの言葉には実はこういう続きがあるんですよ。神が私たちの味方であるなら、誰が私たちに敵対できるでしょう。私たちすべてのためにご自分の御子をさえ惜しまずに死に渡された方が、どうして御子と一緒にすべてのものを私たちに恵んでくださらないことがありましょう。
どういう意味ですか？
人間は一人一人罪というものを持って生まれてきました。残念ながら罪を持たない人間は一人もいません。私も斉藤君も、そしてあなたもです。ですから私たちは皆その罪に対して罰を受けなければいけなかった。しかし神様は私たちの代わりに、なんとご自分のたった一人の御子イエス・キリストにその罰をお与えになり、文字通り死に渡されたのです。
なぜ神様はそんなことをなさるんですか？
あなたが必要だからですよ。
私がですか？
そうです。神様はあなたや斉藤君や私たちみんなを愛していらっしゃいます。神様にとってあなたはかけがえのない存在なのです。ご自分の御子を死に渡されるほどの価値があるんですよ。
でもキリストってもう2000年も前に十字架刑で死んだんでしょ？偉大なキリスト教の教祖だってことは知ってたけど、その人が今私を愛してるなんて、なんか信じられません。
川上さん、そう考えるのはよくわかります。これは信仰の問題だからね。でも信仰の世界というのは時間や空間を超えるんです。さっき私、人間は罪人だって言ったでしょう。気を悪くされたかもしれないけど、でも聖書の言う罪は自己中心、エゴイズムということで、具体的には憎しみや妬み、愛のなさ、むさぼりなどだとしたら、あなたも自分を正直に見つめて、そうだなって思いませんか？
ええ、それは確かに。
その罪はね、神様に作られた人間がその神様を捨てて自分勝手に生き始めた時に生まれたんですよ。そこから孤独な、目的を見失った虚しい人生が始まったんです。川上さん、あなたが今感じておられるその喪失感も、本当の原因はそこにあるんですよ。
そうなんですか？ならどうしたらいいんでしょうか？私も何もかも自信なくしちゃって。
川上さん、どうぞご自分を否定しないでください。御子をさえもくださった神様が全てをくださるとおっしゃっているのです。あなたがまだ気づいていないありとあらゆる可能性や能力、女性としての魅力も全てです。あなたは神様からいただいたたくさんの良いものを持っているんですよ。
ご自分の子供までくださった方が全てをくださる。
川上さん、さっきあなたは2000年前に死んだ人って言ったけど、この方は神の御子ですから、3日目によみがえって今も生きておられるんです。だから信じる人の心の中にいつでもどこでも一緒にいてくださる。斉藤君が今あるのもこのイエス様によって生まれ変わったからなんです。
はい先生、私も変われるんでしょうか？
もちろんです。神様が味方してくださるのですからね。
不意に涙が胸の奥から突き上げてきて、いつまでも止まらなかった。翌日、私は本当に久しぶりに晴れやかな気持ちで出社した。
おはよう、あっちゃん、具合どう？
おはよう、マリコ。もう全然平気よ。
よかった。なんだかずっと元気なかったから。お昼だってあまり食欲なかったみたいだし、心配しちゃった。
おはよう。
リカ、ごめんね、二人とも心配かけて。
まあ復活したならいいか。
ありがとう。復活、蘇りのイエス様か。
え、何？
うん、なんでもない。
さて仕事してこよう。昨日も休日出勤だったのよ。まったくどこかの上司がむちゃくちゃなスケジュール立てるもんだからさ。うん、遊びに行きたい。
私がその分彼氏と遊びに行っておいてあげるって。リカは仕事頑張ってね。
はいはい、よろしく頼むわね。
不思議なことに、リカやマリコと話していてもついこの間までの焦りや羨む気持ちはどこかに消えていた。私だってこれから何でもできる。私には心強い味方がついているのだから。私のことを誰よりも愛していてくださるイエス・キリストという味方が。退屈で無意味に思えた今の仕事だって、今日からは私が輝くためのチャンスかもしれないのだ。私はオフィスの窓から思いっきり息を吸い込んだ。それは命いっぱいの春の空気だった。